あのグラフィックスですね。もう一度、もう一度ですね、ご覧ください。幕屋の構造ということで、前回見ていただいたんですが、はい、ですね、ちょっとこれぐるーっと回っていただけます？後ろ、入り口の方を見てほしいんですが、はい、ここがですね、入り口、あの、幕、大体ですね、前回、前々回言いましたように、長方形ね、で、短い方が50キビット、長い方が100キビット、ですから大体まあ50メートル、かける25メートルぐらいの、サイズなんですけれども、で、これ東の方から、入っていくわけです。で、この東の方が、主がですね、来られる、方向だということは前にお話しいたしました。で、ここの入り口を入りまして、そして、ずっとこちらへ来ますと、はい、ぐるっと回っていただけますでしょうか。で、ここにですね、祭壇がある。祭壇がある。で、この祭壇ってね、面白いんですね。階段を作っちゃいけないって書いてあるんですね。で、まあこういう、まあ、こんな高かったかどうかわからないんですが、とにかく階段なしにここまでこう上がっていくわけです。で、その先をどんどん進んでいきますと、はい、幕をくぐってですね、幕屋の中に入っていただけますでしょうか。これが幕屋の、入り口ですね。で、これをくぐりまして、祭司だけが入れたんですが、この幕の中に、入ります。そうすると祭司がここで、奉仕をしている。で、ここにあの、メノラーですね。七つのメノラー、炎が燃えているメノラー。それからここに備えのパンの台、十二のパンを置いてあったわけです。そしてその前のところ、ここにですね、講壇があると。講壇がある。で、祭司はここまで、祭司の奉仕はこの聖所における、奉仕だったわけ。そして、ここにケルビムがこう、縫い込まれていますが、至聖所と聖所を分ける幕があるわけです。で、この幕があの例のイエス様がね、十字架についた時に上から下まで真っ二つに裂けたわけですね。で、いつもはこれ、旧約ではこれ、覆われていた。ここがね、要するに、隔てられていたんですよ。そして年に一度、大祭司だけがこの向こうに入れたんです。では、ちょっと入っていただきます。で、この第二の、幕をくぐりまして、そして、至聖所の中に入っていく。で、この至聖所は前も申し上げましたように10キビット、約5メートル四方の立方体になっていて、で、非常にですね、これ金が、ね、金でできてまして、全部純金なんですね。純金。で、純金でできて非常に綺麗、美しい、場所だった。その中に、この契約の箱というのが入っているわけです。ね。で、この契約の箱が、実は、イエス・キリストを表すんだということで、これの中に入っているものね、三つのものがあった。これ全部イエス様の、属性といいますか、御業を証ししている。ね。で、この箱について、ここの蓋、この箱のですね、蓋、この蓋のことをですね、あがないの蓋と特に呼んでいます。あがないの蓋。ね。で、この蓋の中を、取って中を見ますと、立方の石板が入っている。で、もうちょっとこう覗き込みますとですね。まあ、外はこのケルビムが蓋の上にこう二つですね、覆っているんですが、この中を見ていただきますと、実は立方のですね、石板が入ってます。ここをクリックしてもらうといいと思いますけど。はい。で、ぐっと下を覗き込んでいただきますと、はい。立方のですね、石板が入っていると。で、この他に、あとは目の生えたアロンの杖。それから、マナの入った、金の、小壺ですね。それが入っていたわけです。はい。というわけで、今日の、お話は、この蓋についてのお話をですね、したいと思ってるんです。この、あがないの蓋。ね。さあ、そこで、ちょっと、聖書に戻っていただきますが、 出エジプト記のですね、32章をご覧ください。出エジプト記の32章をご覧いただきたいと思います。で、まあ、出エジプトをした後ですね、出エジプト記24章でしたっけ、ここで契約を結びます。そして、モーセがですね、シナイ山に登っていって、で、そのシナイ山で、神の指が自ら、石にですね、十回を書くわけです。ね。で、それで40日間、モーセは、シナイ山にいたわけですね。で、出エジプト記の31章の終わり18節を見ますと、こうして主は、シナイ山でモーセと語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。で、この石の板を2枚持って、そして、戻ってくるわけです。ところが、32章の一節見ると、民は、モーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神を作ってください。で、私たちのエジプトの、私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか、私たちにはわからないから。40日間経っても戻ってこない。で、まあ、40っていう数字は、これは意味がありまして、試みの数字なんですけどね。あの、イエスが40日間試されたのもそうでした。ノアの洪水も40日間ですね。で、40っていうのは、試みの数字。で、イスラエルが、アラノをさまよったのも40年間。そして、この40日間で、モーセが戻ってこない。そして、民は何て言ったか。あいつがどうなったかわからない。あのね、クリスチャンのね、特徴なんだと思います？気が短い。気が短い。もうすぐね、祈ったらすぐポンと来ないとね、やってられないんですね。もう怒り出したの。主はものすごく気が長い。主にとっての千日は一日のごとしです。そうでしょ？何千年かけて救い主を用意して、そしてこの贖いの技をね、行っているのが私たちの神です。私たちはものすごく気が短いです。短い。そうでしょ？で、この民もですからもうね、イライラしてですね、あいつどうなったかわからないとか言ってですね、勝手に作っちゃう。何を作りました？彼ら。金の子牛を作ってしまった。ね。で、私たちね、何か人を見てんのね、人を。で、このリーダーが立ってくれて、その後に自分たちもおずおずとついていくと一番楽だみたいなね。こういうね、あの発想がクリスチャン好きなんですよ。ですから、なんかその目に見える人が動き出さないと自分は動けないみたいな感じになっちゃう。No。今私たちのリーダーは私のうちに一人一人におられるキリストなのね。その促しに従えばいいわけ。で、この目に見える人をね、待って待って待ってってやるとですね、結局この人帰ってこない。来ない。で、イライラしてるうちについに子牛を作っちゃう。こう何かを据えちゃうんですね。据えちゃうんです。これが人間の差がです。そして勝手にですね、祭壇を作り、で飲み食いし、ね、戯れた。和解の生贄を勝手に、備え、そして飲み食いし、立っては戯れた。六節に書いてあります。そしてそこにモーセがですね、戻ってくるわけです。で、まずこの石板を得たときに、どのようにモーセが応答したかということは、ヘブル書の12章21節に書いてあります。ヘブル書の12章の21節、こう書いてありますね。その光景があまりにも恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言った。ね。この初めに律法が与えられた時に非常に彼らは恐れを覚えた。モーセは恐れたと書いてある。非常にですね、ある意味で、まあ、怖いというね、情景を思い浮かべるんです。で、モーセはその律法の石板を持って民のところに戻ってきます。ところが民は子牛を勝手に作って廃し、そして戯れてね、踊っていた。 モーセどうしましたっけ？モーセその後どうしましたっけ？出エジプトに戻ってください。32章19節。こう書いてあります。宿営に近づいて、子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして、手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。で、この板ってね、16節見てください。16節見ると、板はそれ自体神の策であった。そして、その字は神の字であって、その板に刻まれていた。この板をモーセは壊しちゃったんです。わお、罰が当たりますよ。クリスチャンってなんかね、そういうのあるのね。神が書いたものを、ね、神が自ら書いたものを壊しちゃう。罰が当たるとかね。なんかやたら罰が好きですよね。罰が当たるとかね、神の裁きが下るとかね。最近私も言われたんですけどね。あなたで神の裁きが下る。わお。クリスチャンね、大好きなんだこれ。ね。でね、この、モーセね、この神が書いたのをね、砕いちゃう。なぜ？なぜだと思います？もしこの時、彼がその神の石板をね、裸の状態で持ってきたら、それ見たら民はどうなります？もう裁かれて滅びるだけなんですよ。だからここでモーセはね、確かに民に対して、怒りを覚えたんでしょう。ですがここで砕かなかったら、そのまま持ってっちゃったら民はそれで終わり。そうでしょ？だってこれ金の子牛をね、作って踊り戯れていたんですよ。そこへ10回の一番初めは何でしたっけ？私は主である、私以外に神があってはならない、これを真っ先にもう破ってるんでしょ。ならばそこに板持ってっちゃったら、裸の板持ってっちゃったらどうなります？民にあるものはもう裁きと滅びだけです。ですからモーセはここでですね、民の状態を見て、これを持ってったらこの民はもうそこで終わると、だから砕いたんです。砕いた。そこでこの、ね、モーセの成したことよろしいですね。石の立法というものの働きは、人々の罪を暴き、そして人を裁き、罪に定めるものである。だから人はね、その立法の石板と裸で向かい合うことはできないんです。もし立法をボンと私たちに突きつけられた、もう突きつけられたら、我々は一切の弁解なしに終わり、滅びます、裁かれます。これが立法の石ね、石に書かれた立法です。だからモーセはここで砕いたんです。砕いた。そして、それをですね、子牛ね、子牛を取って火で焼き、それを粉々に砕き、水の上に撒き散らし、イスラエルに飲ませた。これは自らやったことを我々は飲まなきゃいけなくなる。自分で撒いたものは刈り取るでしょ。飲まなきゃいけない。この偶像礼拝の結果を民はね、飲まなければいけなかった。そして、この立法の働きですね、第二コリントの3の9を見てほしいんですが、第二コリント3の9を見ますとですね、こう書いてあります。罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めにはなおさらの栄光がある。でその前を見ますとね、7節、もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があってと書いてあります。これは何を意味してます？モーセの立法の働きです。直ちにこの立法に触れたらば、我々はどうなります？裁かれて滅びる。そしてその自分のですね、罪の結果をですね、飲まされることになるんです。 この金の子牛を細かく砕いて、それを水に撒いて、それを飲ます。ね。これが、この旧約の、死の務め、石の立法に使える、文字の使える務めです。そうですね。で、この立法の石というのは、私たちに、ね、そういう内なるものを暴くためであって、ガラテヤ書によれば、キリストが来るまで与えられたものである。養育係と書いてある。そこに閉じ込めることによってね、キリストへと導くんだというわけです。さあ、そこでまた出エジプトに戻ってください。この石の立法は人を裁き罪に定めるものである。さらに、裁きと死をもたらすものである。だから、これと裸で対面することは人間には耐えられないんです。そうですよね。そして32章、出エジプト記32章26節を見ていただきます。で、ここでアロンがですね、あなたが言ってる間にですね、実は24節見ると、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたんだ。火に投げ入れたら子牛が出てきたんだ。わわわ。言い訳。弁明。ね、言い訳。子牛はどうしたんでしたっけ？みんなで救った。救ったんです。火から出てくるわけがない。そこでモーセは民が乱れており、25節。アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。イスラエルは、誠の主の選ばれた、ね、神の民。その神の民が、石の、石ない、金の子牛を作って、それを、ね、拝んで戯れる。これは敵が喜ぶんですよ。物笑いの種になっているんです。ね。なのに彼らはそれ気づいていない。そこで、26節。モーセは、宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ人が皆彼のところに集まった。はい、ここで何が行われました？聖別です。つまり、このモーセが言っている間に民が子牛を作って偶像礼拝をしてしまった。ね。そして石の立法をそこにそのまま持っていくならば、民は直ちに裁かれて滅びて終わりになってしまう。だからモーセは配慮したんですよ。それで石の板を砕いてしまった。ね。それでその後にこの民の罪を指摘した。だからアロンは言い訳をした。そこでモーセはこれ何をやるんですか？さっき言いました。牛を砕いたものを飲ませた。ね。私たちのその罪の結果を自分で飲まなきゃいけない。ここで彼は明確に誰につくのかを決断せよと迫ったわけですよ。性別です。ね、ここで本当の主につくのかどうか。そこで、モーセは彼らに言った。27節。イスラエルの神、主はこうせられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。わあ、性別だ。皆さん、もちろんこれはね、私たちにとっての適用という面で言いますと、いいですか？マタイ、10の37をご覧ください。マタイ10の37節をご覧ください。我々今実際にね、自分の兄弟だとか自分のね、家族を殺しまくるわけにいかないんですよ。で、マタイの、10章37節、主はこう言っておられますね。さらに、26節見ますと、さらに家族の者がその人の敵となる。37、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではない。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではない。自分の命、これは魂です。 自分の魂を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の魂を失った者はそれを自分のものとする。そして私を、あなた方を受け入れる者は私を受け入れる、うんぬんとね。わかりました？彼らイスラエルの民はね、その共同体の中で、ある意味で組織、人間の組織の中で孔子を作っちゃったんです。そしてみんなでお互いにある意味でですね、こう戯れる、仲良くしてですね、人間の視点でそのね、孔子を崇め、人間の関係の中でその偶像礼拝を行っていた。しかしそれに対してこのモーセは罪を指摘して、誰につくのかを明確にせよ、迫った。そしてレビ人が出てきてこの兄弟たちを殺していった。今のマタイの言葉にある主の命令と一つです。つまり私たちが誰を誰よりも愛すべきかという問題なんです。私たち誰を第一に愛すべきですか？キリストです。イエスです。家族とか親兄弟、これ二の次なんです。ところが私たちのこの魂の粘着力は、この魂の粘着力は、特に愛情の面。ね、皆さんね、クリスチャンになると愛し合いましょう、許し合いましょう。そればっかりでしょ？この愛っていうことについてはですね、クリティカルなジャッジができないんですよ。要するに、魂の愛、これは焼き尽くされなければダメです。我々のこの魂の愛情っていうのは粘着してます。自分の親とか自分の兄弟とか自分の子供とか、ね、あるいは自分の持ち物とか自分のいろんなものに対しては愛着がものすごくあるんです。で、これを前にアタッチメントと言いましたね。粘着してるアタッチメントです。これが私たちと主との関係を妨げるんです。そしてこのアタッチメント、これは一種の偶像礼拝です。偶像礼拝です。私たちと主との関係の間に入るものは偶像なんですよ。仮にこれが人間的な愛情であって、ね、自分の親だとか子供だとか自分の兄弟に対するものであったとしても、それは偶像です。金の子牛です。で、必ずその魂のアタッチメントは自分にトラブルを招きます。金の子牛の砕いたも飲まされます。そうじゃないですか。我々ね、クリスチャンになるとね、悪いことっていうのは割と簡単に処理できる。これはやっちゃいけない。ならば、やらないって言ってね、遠ざかるなりなんなり、ね、断食するなりなんなりでもって、そういうものからは距離を置こうとする。ね、クリスチャンになって喜びさんで歌舞伎町行きます？よし、これから繰り出すぞ。行かない。絶対行きません。楽しくないもん、あんなとこ行ったって。そうでしょ？だけど、この魂の愛情、これはものすごく紛らわしいです。大事にするんです。自分の魂の粘着力でものすごく大事にします。で、私ね、マンションに住んでるでしょ？あとね、休みになるとね、パパさんたちが出てきて車を一生懸命洗ってんのね。で、その時に、わかる。この人は車を管理するために洗ってるのか、自分を愛するために洗ってるのかってのはわかる。車をさ、もうピッカピカにしてさ、ね。で、下手するとさ、土足で入っちゃいけないんだよ。履き替えろ、スリッパにとか言ってさ、ああいう人たちってわかります？車を大事にしているようであって、実はそこに自分があるんですよ。自分を可愛がっているわけ。ものすごくそういうの感じる。粘着。だからあの車にね、ちょっとでも傷つけてごらんなさい。えらいことになるから。カーッとこきますね。怖い。私たちの魂はそういうふうに何かに粘着する。で、その粘着は実は自己愛なんですよ。自分を愛してるんです。ですから最終的にこのね、イエス・キリストに対する愛と私たちの魂の愛は排他的です。排他的です。あのね、何でも許してね、何でもね、認めてなんて嘘ですよ。何でも愛し合って嘘です。 そういう魂的なもの、主は何て言いました？自分の魂を寝救おうと思うならば失うって言ってるんです。ですから私たちこのモーセのここのね、経験から、イスラエルの民の経験から何を見ます？偶像礼拝の本質です。本質、自分が大事にしているもの、自分が磨きたいもの、自分がこれを取っておきたいもの、これは自分なんですよ。それを磨いているということは、実は自分を愛してるんです。自分を愛してる。で、今の世の中っていうのはね、自己愛の時代でしてね、私大学で講義やってるでしょ。女子学生がね、ちゃんと目の前にいる女子学生がね、こうやって鏡を出して授業中だよ私ももう言葉出ないはだ、そういう時はね、ダメ、怒っちゃダメよ、怒っちゃダメ。君何やってんのかなこうやってね、お付き合いしてやんなきゃダメなの。彼らは悪意でやってるわけじゃないのね。そうじゃなくてね、その世界に入っちゃってんの、自己愛の世界。わかります？これが今のね、世の中です。ですからその自己愛、自己愛でね、その領域ができてるわけよ。で、お互いに共有できるものがほとんどないんです。だから彼ら友達なんかとね、何かを共有して連帯感を味わうとかないですよ。だってみんながそれぞれ自分の世界の中でさ、こうやってやってんだからね、パッパッパッってお化粧してさ全部どこに意識が向いてます？自分です、自分です。で、自分の魂を救う、自分の魂を喜ばす、これがこの偶像礼拝の本質です。ですから私たちこのね、レビ人がなんでこんな残酷なことするんですか。で、最後にね、出エジプト記32章28節見ると、彼らはモーセの言葉通りを行って、民のうち、ね、3000人が倒れたと書いてある。わー、えらいことです。3000人が倒れた。そしてモーセは29節、モーセは言った、あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても、もう一回言いますよ、あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよ、主が今日あなた方に祝福をお与えになるために、どっちを選ぶんだ。これが絶えず私たちね、迫られるんです。これ別にね、人間関係だけじゃないですよ。いろいろな、あの、自分のね、人生をかけてきた仕事だとか、自分が一生懸命ね、精力を注いできたものとか、そういうものと主とどっちを取るんですかっていう選択の場面が、我々いつか必ず来るんです。来る。それを問われる。主につくものはこちらに来いと言ってモーセから呼ばれる時があるんですよ。これがこの、民の経験です。民の経験。だから我々の魂っていうのは、前から何度も言ってますよね、粘着性がある。そしてそのアタッチメント、粘着性が私にとっての罠になると。これスターウォーズでも言ってたの、あなたにはパワーに対するアタッチメントがある、それがあなたの罠になる。そしてダース・ベイダーになってちゃったわけよ、アナキン・スカイ・ウォーカーがね、悪の勢力に身を売ってしまったね、サタンみたいなのが出て、その前にひざまずいちゃったんですよ。イエス・マスター、あなたは主ですって、その悪の勢力に言ったから落ちてっちゃったね。結構あれはですね、それなりのね、意味のあるあれなの。鍵はアタッチメント、粘着性、何かにペトって心が置かれる。これが偶像礼拝の本質です。そしてモーセはその後何をしたかと言いますと、モーセはですね、この後ですね、新命記のですね、10章に行ってみてください。あ、その前に32章のちょっと最後の方を見るとね、鳥なしをしてる。31節。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまった。自分たちのために金の神を作った。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなた方がお書きになった、あなたの書物から私の名を消し去ってください。 すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰で、私の、書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。ここでモーセは何をしました？取りなしをした。そして、この後何をしたかと言いますと、申命記の十章に行ってください。申命記の十章を見てください。で、申命記の十章に、こう書いてあります。これでね、彼はどこに行くんですか？主のもとにまた登るんです、ね、主のもとに登るんです。で、その時主は私に仰せられた。モーセですよ。前のような石の板を2枚切って作り、山の私のところに登れ、また木の箱を一つ作れ、その板の上に私はあなたが砕いた、あの最初の板にあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよう。そこで私はアカシア材の箱を一つ作り、前のような石の板を二枚切り、その二枚の石板を手にして山に登って行った。そして主はその板に、あの集まりの日に山で火の中からあなた方に告げた十の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に授けた。民の第一番目の律法、これで持ってきて、それを直にこう見せたらば、民はすぐに裁かれて滅びる。だからモーセはそれを砕いた。そして民をある意味で守った。そして取りなしをした。そして主のところにまた登っていった。そしてその時に何がやられたかというと、今度は箱を用意せよ。で、その箱の中に、さっきと同じ、初めにもらった石の板と同じものをもう一回主が与えて、その箱の中に収めたんです。えめ？私の言ってることわかります？もしモーセの律法が裸のままだったら、民は直ちに裁かれて直ちに滅びです。しかし主はそれを望んでおられるわけ？違う。主はモーセのこの取りなしに従って、今度この板を与えるときには、箱の中に収めろと言ってくださっている。そうでしょ？箱の中に収めるならば、それを直に見ることはなくなる。で、この箱っていうのはね、これは後で出てくる、さっきの契約の箱じゃないですよ。これはまた別です。よろしいですね。で、アカシア材で箱を作る。で、その箱の中にですね、律法が覆われてしまう。律法がその中に隠されてしまう。民を、に対して裸ではないということです。なぜ？民は耐えきれないんです。だから神はそれを覆うというね、そういう配慮をしてくださる主です。もう、ヨハネの8章を見てください。ヨハネの8章で、まあ皆さんご存知の例の会員の女が捕まってくる。ね、そしてそれをイエスを試すために、イエスのところに連れてくる。どうするんだ。ね。で、もしここで、許せと言ったら、もうイエスが律法を破ることになる。ね。裁けと言ったら、許しを説いているイエスの言葉と反する。だからイエスはこれ、ジレンマに置かれる。じゃあ、イエスは何をしました？モーセの律法は、五節。こういう女を石打ちにせよと命じている。じゃあ、あなたは何というか。その後、彼らはイエスを試してこう言われた。けれどもイエスは身をかがめて指で地面を書いて、何かを書いていた。そして何て言いましたっけ？罪のない者がまず石を投げよう。ここで会員の女は明らかにモーセの律法を破っていたんです。死罪です。じゃあその死罪の女に対してイエスは何をしました？覆ったんです。わかります？イエスは箱です。律法の石板を覆う箱なの。だからこの女に直に律法をポンとぶつけたらね、それこそこれが目に入らぬか、ははーでもおしまいです。だけどイエスはそこをどうしました？その律法に対して女との間にイエスが入ってくださったんでしょ。それをカバーしてくださったんでしょ。ですからこの申命記の十章の箱って誰のことを言ってます？律法 報を我々からね、直接に見なくて済むようにしてくださったお方。どなた？イエスです。で、イエスはこの女に対してそういう、配慮をされた。で、私たちにとっても主は今私たちと石板とね、面と面で見なくてもよくしてくださっている。で、この契約の箱、これは後で出てきます。出エジプト記の37章。出エジプト記の37章を見ますと、ここで、ベサルエルはアカシア材で一つの箱を作った。長さは2キュビット半、幅は1キュビット半、高さは1キュビット半、その内側と外側を純金で被せ。純金で被せ。その周りに金の飾り縁を作った。この箱が何？先ほどご覧いただいた契約の箱です。そしてその中にこの立法の石板は収められていたんです。そしてその石板の、ごめんなさい、契約の箱の蓋は何て言ってました？贖いの蓋です。で、この上に二つのケルビムが、こうやって覆っていたわけですね。で、この贖いの蓋のことをですね、ヘブルの9の5を見てください。ヘブル書の9の5をご覧ください。ヘブル書の9の5。ヘブル書の9の5を見ますと、こう書いてあります。また箱の上には食材貝、贖いの蓋ですね、を翼で覆っている栄光のケルビムがあった。で、この贖いの蓋っていうところにどういうギリシャ語が使われているかというと、ヒラステリオンという言葉が使われています。この契約の箱の蓋をヒラステリオンと言います。ギリシャ語で。ヒラステリオン。よろしいでしょうか。立法は、剥き出しの立法は我々を、に裁きと滅びを与える。しかし、その箱の中にね、収めてくださった。で、イエス・キリストはどういうお方でしたっけ？イエスは立法を廃棄しに来ました。立法を成就し、なぜ？内なるイエスの命は立法を成就する命です。むしろイエスの中に、内側に立法を収めてくださって、それを生きたお方がイエスでしょ？ですからイエスはね、この箱として立法を内側に収める。で、私たちがイエス見るときに立法の石板を直接見るんですか？違う。イエスを見るんです。エメン？そしてその箱の名前がヒラステリオンと書いてある。で、このヒラステリオンという言葉は、実はローマ 3-25 へ戻ってください。ローマ書 3-25 節。こう書いてあります。神はキリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの備え物として公にお示しになった。それはご自身の義を表すためである。ね。それは26節。今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためだ。我々の義はどこから来ましたっけ？立法を守ることによって No. 信じること。この義っていうのはどなたでしたっけ？キリストですね。第一コリントにありますね。キリストは私たちにとって義と聖と贖いとになった。そしてこのね、25節にあるなだめの備え物という言葉、これもヒラステリオンです。あのね、日本語で見ちゃうと分かんなくなる。わかります？契約の贖いの蓋、ヒラステリオン。なだめの備え物、ヒラステリオンです。さらに、第一ヨハネ二章二節。第一ヨハネ二章二節。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの備え物。これはヒラスモスと言います。あ、ヒラステリモスって言わない。ヒラスモス。テリを取っといてください。ね。ヒラステリモス、ヒラスモス。で、ヒラステリオンと同じ言葉から作られた言葉です。ヒラスモス。それから4章の10節。4章の10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物としての御子を使わされた。ここに愛がある。このなだめの備え物もヒラスモスです。 語源的にはヒラステリオンと同じ言葉、つまりこれイエスがどうなったって言っているんですか。イエスが贖いの蓋になったということです。えめ、この旧約の民はもう律法の石板を、剥き出しの律法の石板を見るに耐えなかった。だからモーセは初めにアカシアの箱に入れた。その後にこのね、契約の箱の中に収めた。それによって彼らはそれを直接に見なくて済むようになった。さらにその旧約のその箱っていうのは、これは何でしたっけ、影であり型なんですよ。じゃあ実体はどなた。キリストです。キリストは今私たちとその私たちを罪に定める律法の石板の間にいて、なだめの備え物となり、贖いの蓋として私たちと律法とを隔ててくださっている。もっと言うと、律法の罪定めから私たちを覆って守っておられるんです。で、これ最近ね、再建主義の方とですね、ちょっとディスカッションやってたんですが、再建主義っていうのはね、モーセ律法を現代においてもそのまま適用しろっていう人たちなんですね。僕も今回いろんな意味で初めて知ることが多かった。モーセ律法をそのまま現代のですね、司法律法、つまり刑法なり何なり全部適用しろと。そうすると、例えば中絶した女性は死刑になります。わお。さっきも言ったように、金の格子作ったら死刑になってしまう。それをそのままやれっていうのが再建主義らしいんです。で、彼らはモーセ律法っていうのをものすごくなんかこだわるわけで、なんでこんなにこだわるのかっていうのが不思議だったからね、ずっと聞いてたんですとね。結局ね、恵みの契約はね、アブラハムから始まってる。だからその律法っていうのはね、恵みなんだっていうんだよね。もっとすごいこと彼は言いました。明確に言った。ローマ8章にある命の御霊の法則はモーセ律法だって言ったの。あ、これはもう終わりだと。住んでる世界が違うね。我々、私たちが自由になるのは何によって自由になりました？イエスがなだめの備え物としてね、まずご自身のうちにある義を、律法に従って義の歩みをした、そのイエスの得てくださった法的効果を私たちは信仰によって受けたんですね。だからイエスが義だから私たちも義になった。なぜ、私たちはキリストの中に置かれたからです。で、そのキリストはなだめの備え物であって、父は今我々に対して怒っているわけ？ノー。私たちに対してどう見てるわけ？満足してる。なぜ？イエスがなだめの備え物だから。そしてイエスが贖いの蓋となったんですよ。で、その蓋の上には何が注がれてるわけ？イエスの血です。ですから神はそれを見るときに何を見ます？イエスの血を見るんです。私たちはそのイエスの血と、また贖いの蓋になったイエスご自身とによって、律法の裁きから私たちは守られているんですよ。えめ。ですから、ローマ8章なんて書いてありました？ローマ8章なんて書いてありました？ローマ8章で、こういうわけでキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してない。えめ。これが新約です。彼らは十字架を知らないんです。ね。彼らの話からね、十字架っていうのは出てこない。で、この新約と旧約を十字架が明確に分けて、もう霊的に全く違う世界に入ってるっていう認識がない。だから、モーセ律法は永遠だって言ってる。だけど、ヘブル書に何て書いてありました？レビ系の祭祀制度から、メルキゼデク系の祭祀制度に変わった。祭祀制度が変われば、律法も変わるんです。何の律法に変わってるわけ今。石に書かれたモーセ律法から何に変わったの？命の律法です。命の法則です。ですから私たちが責任を負うのは誰に対して責任を負うわけ？再建主義者はモーセ律法に直接に責任を負うんだそうです。わお。そんなことしたもんなら我々裁かれるだけですよ。なぜ？石の板は我々を罪に定めるんです。だけれども、私たちは誰に対して責任を負うわけ？この贖いの蓋であるキリストです。そのキリストの中には律法があって、その律法を全うしたそのお方の中に私たちは置かれているから、私たちは義なんでしょ。これが我々の信仰です。そして私たちは今キリストのうちに置かれたら、私たちは罪に定められることは決してない。なぜ？命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。 肉により無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださった。御子にあって律法を廃棄した。罪を裁いた。また律法を十字架に釘付けにした。ね、終わらせたんです。そして新しい律法を我々に置いた。その律法は何？心の中に書かれた律法でしょ？だから律法は今私たちの中に内在化している。それは命の法則です。これに従ってたら我々ね、いちいち律法のこと全部知らなくったって分かるの。いいこと悪いこと。なぜ？やってごらんなさい。もう内側がすぐに白け、命が死にます。耐えます。さっき言ったようにね、レビ人によって処罰されるの我々。そうでしょ？命がシュンとしてしまう。だけど、命が喜ぶことをやっているときにそれはおのずと律法を全うしてるの。だからロマ書には何て書いてあります？ロマ書8章。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだ。私たちは自動的にこのキリストの命に従っていればどうなるわけ？律法の要求を全うしている。えめん。律法を守ったから義とされるんではない。義とされたから命を得た。だから我々は行うことができる。そして主観的にその義を生きたときに、もうあの黙示録にありましたね、生徒が白い雨布を着ている。この雨布は生徒の正しい行いである。我々の立場上の義と、それから主観的経験レベルの義が一つになっていくんですよ。まだ我々かなりギャップがあるでしょう。あるけれども、だんだんこれは一致していく。これが私たちのね、プロセスでしょ。命の御霊の法則がモーセ律法だ。わお、これはもう致命傷です。ロマ書が全然分かっていない。これ以上も話す必要ないと思ったから僕は笑ったんです。本性が見える。ね、その再建主義ってのは一体何なんだ。本性が見えます。ある意味で福音に対して真っ向対立してくるもんです。私はその認識を新たにした。それまではね、お友達になれるかと思ってた。ただ彼から、あなたは裁きを受ける。ハレルヤ。キリストイエスにあるものは、罪に定められることが決してない。真理を語ってね、そういう言葉を受けるのはハレルヤ。今イエスはどういうお方ですか？贖いの蓋です。皆さんはその蓋を見つめればいいわけ。中にある律法ではない。その蓋を見つめればいい。その蓋にはしかもですよ、血が注がれている。自分がどんなにね、不十分だったとしても何に頼るわけ？命の御霊の法則あるけど、まだ我々はそれをね、十分に生ききれてないですよ。まだまだ。ね、なぜ？この脳みそ古いし、体は古いし、いろんなもの引きずってるし、ね。いろんな粘着力があるし、ね。いろんなものでもまだまだ阻害されている。ならばその欠けたところは何が補ってくれるわけ？イエスの血です。主張してください。二度と罪に定められることが決してない。裁かれてるのは誰？サタン。お前。私たちは直接モーセ律法、石の石板にね、責任を負う必要はない。なぜ？イエスが贖いの蓋となって覆ってくださっている。そしてこの新約の務めっていうのは、前にも言いました、レビ系からメルキゼレク系に変わるヘブル書7章にありますね。そしてモーセ律法は廃棄されたたんです。だけど神の標準っていうのはありますよ。で、再建主義の人誤解しててね、我々がじゃあ勝手気ままやっていいんだって言ってるんだって、こういうわけ。違うって。これがわからないの。あの人たちわからない。本当にわからないね。で、御言葉読むのもね、自分の都合のいいところだけ都合のいいように読むんだもんね。こういうところ全然御霊に従って生きれば律法の要求全うする、見ようとしないんだよ。病気だよね。非常にそういう精神病理的な要素を感じますね。で、私たちはいいですか、この古い律法は廃棄された。そして今私たちのうちに誰が置かれている？キリスト。このキリストは命の御霊の法則に従って私たちを導かれる。だから私たちが責任を負うのは誰に対して責任を負うわけ？御霊に従って生きるかどうかです。そうですね。その時自動的に満たす。そして第二コリント3章へ戻ってください。第二コリントの3章にこう書いてあります。先ほども言いましたが、6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださった。新しい契約ですよ。あのね、なんかね、その契約神学っていうのがあるんだそうです。 で、その契約神学っていうのはね、アダムに対する契約をね、行いの契約、技の契約。で、それは失敗した。だからそれ以降アブラハムからですね、これ恵みの契約になったっていうんですね。だからその恵みの中に律法が入ってるから、律法は恵みだとこういうわけ。ん？これなんでアブラハムで分けるわけ？ヨハネ福音書なんて書いてあります？律法はモーセによって、恵みと真理はイエスによって、どこで分けんの？我々は十字架です。この十字架っていうのがほとんど語られないですね。だから、ねばならない、ねばならない、ねばならない。大変ですよ。大変です。もう十字架によってその前と後は霊的に総転換して全く別の世界になってる。これが新しい契約です。そして私たちにそのね、資格をくださったと書いてある。皆さん資格誰からもらうの？〇〇教団？〇〇教団、〇〇神学校からもらうわけ？神に仕える資格どっからもらうんですか？誰からもらうんですか？誰？神でしょ？書いてある。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださった。誰がくれるんですか？神です。神です。資格は神です。五節。私たちの資格は神から来る。えね。そして、文字は使えるもの、文字に使えるのではなく、御霊に使える。文字は殺し、御霊は生かす。あるいはこれ、霊は生かす。新改訳何でもかんでも御霊にしちゃうんです。霊は生かす。そしてこの石の文字は死の務め。さっきも言いました。だけどモーセは栄光を持って顔が輝いていたって書いてある。なら言わんや御霊の務め、霊の務めにはどれほどの栄光があるか。ね。前の務めは罪に定める務めなんだ。それにも栄光があるって書いてある。ならば義とする務めにはなおさら栄光がある。私たちはどの務めに預かるわけ？我々は人を罪に定める務め？ No。 私たちは義とする務め。人を死に定める？レビ人のようにね、三千人を殺す務め？私たちは人を生かす務めです。命を与える務めに預かっている。これが新約の務めです。その栄光たるや消え去らないって書いてある。ね、モーセの栄光は消え去った。だからモーセはそれを見られないようにして顔に覆いをつけたと書いてある。しかし私たちの顔の栄光は永遠のものである。そしてこれは誰に向くとき、古い契約が朗読されるときは同じ覆いがかけられている。ユダヤ人にとっては。しかしそれはキリストによって取り除かれる。我々は人が主に向くならその覆いは取り除かれる。主は霊である。そして主の、これも御霊というのは主の霊のあるところには自由がある。アメン。そして私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、神のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられている。これはまさに誰の働き？モーセ律法？彼らはね、モーセ律法は命を与える。わお。ガラテ書に何て書いてあります？律法は命を与えない。彼らの言ってる命って違いますね。全然違う。誰によって変えられる？これはまさに、霊なる主の働きによる。命を与えるのはどなたって言ってます？主は命を与えるのは何でって言ってます？霊だって言ってる。肉は何の役にも立たない。肉は何の役にも立たない。そして、このモーセ律法ってのは何のための律法でしたっけ？肉に関する規定と書いてある。ヘブル書に。しかし私たちは何を得ました？命の御霊の律法です。命の御霊の法則です。これは人を生かす。主は今どういうお方になるんでしたっけ？主は今命を与える霊です。ですから私たちのうちに住まい、私たちに命を与え、私たちを幕屋として立て上げるんでしょ？エメン？これが新約の務めです。ハレルヤ。そしてこの神と共に住まう条件として一つ重要だったことは、皆さんは誰につくものですか？そして自分の魂の粘着、愛着を大事にするのか？それ以上に主を大事にするのか？それは家族を見捨てろってことじゃないですよ。おのずと家族はそのあたり帰り見るんだけれど、誰をプライオリティナンバーワンにするのか？これが鍵だということです。これが新約の私たちの務めなの。エメン？すべ てはもう古いものはすでに過ぎ去った。今やすべてが新しくなった。主は今メルキゼデク系の祭司です。私たちはそれにつながる祭司です。そして私たちは命をどうするの？立て上げ、命を分配し、命を立て上げる務めに預かっている。これが新約の祭司です。そして祭司は犠牲の供え物を食べる特権です。祈りましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。Oh, thank you, Jesus.Lord, oh, thank you, Jesus. Oh, yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Oh, yes, よ。主を感謝します。モーセが山から下ってきたとき、民は勝手気ままな偶像を作り、そして踊り戯れ、主を自分勝手なことを行っていた。しかしモーセはその状況に対して怒ると同時に律法の石板を砕き、民を守ったことを感謝いたします。初めの律法は打ち砕かれたのであります。そしてモーセが取りなしをし、民のために主のもとに登ると言ったとき、イエス・キリストを思うことができますことを感謝します。イエスは私たちを裁くためではなく、私たちを許し、私たちを義とするために来られ、そして父のもとに登ると言われました。最初の律法を廃棄し、打ち砕き、そして律法をご自分の中に閉じ込め、このアカシアの箱として私たちに来てくださったことを感謝します。この律法をイエスは廃棄するためではなく、成就するために来たと書いてあります。主は私たちを律法から保護し、そして私たちを律法を直接見る必要はないものとしてくださったことを感謝します。そしてこの箱の中にご自分は律法を閉じ込め、生き神の御心を 100% 完成し、今命を与える霊として私たちにその義をくださったことを感謝します。信じる者に与えられる神の義であります。そして主はご自分の体においてこの律法を破棄し、また債務証書も破棄し、そして私たちをフリー、負債から一切自由なものとしてくださったことを感謝します。そしてこの第二のアダムとして、最初のアダムとして主は裁かれ、死なれ、復活し、第二の人としてあなたは命を与える霊とされたことを感謝いたします。イエスは命の力によってメルキゼデク系の大祭司とされたことを感謝します。それは私たちを罪に定めるためではなく、私たちを義とし、私たちを生かすためであります。最初の律法は私たちを罪に定めで死をもたらす働きでありました。しかしその訴えに対してイエスは贖いの蓋となられ、しかもその蓋の上にはイエスの血が注がれ、そこにイエスが覆いとなってくださっていることを感謝いたします。今私たちは律法の石板を直接見る必要がないのであります。今私たちはこのイエスの血を見、またなだめの供え物とされ、また贖いの蓋となられたキリストを見るのであります。ハレルヤ。そして私たちはキリストのうちに置かれ、キリストのうちに置かれたものは決して罪に定められることがないと書いてあります。私たちは一切の罪定めから自由であります。第一の律法はもう砕かれておるのであります。 そしてイエスのうちにある律法、また私たちのうちに置かれた命の律法が与えられたことを感謝します。すでに霊的な総転移が起きていることを感謝します。見よ、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主が言われる。それはあなた方をエジプトから導き上った時のような契約ではなく、その契約には賭けがあり、その契約律法は何も成し得なかったゆえに、はるかに優れた律法をあなた方に与えると主は言われる。それはあなた方のうちに置かれた命の律法であり、キリストの命に従うパワーであり、その命に従って御霊により頼むとき、御霊に従って歩むあなた方のうちに律法が全うするためである。あなた方の責任はこの石の石板に対してではなく、生ける主キリストに対してである。イエスに明け渡し、イエスに従い、御霊に従うならば、あなた方は誠に神の子であり、誠にあなた方は神の御旨を行い、誠に神の義を全うし、それがあなた方の白い天布の衣として表現されるでしょう。あなた方は立場上すでに清く、真理にあってはあなた方は完成され、すでにあなた方は神の目に何ら問題のないものとされていることを知るように、自分の経験のレベルを見てはならない。そのレベルは必ずこの真理に適合するものと引き上げられるでしょう。信じるならばその通りになるでしょう。あなた方が得た義は律法によらず、律法とは全く別に現れたものであり、生けるキリストご自身である。神の義を持っており、あなた方は神によって義とされたのだから、誰があなた方を罪定めすることができようか。神が義としたものを誰が責めることができようか。欺かれてはならない、騙されてはならない。御言葉に書いてある通り、御言葉を自分自身に語り込むように、私たちはすでに許され、許されるだけではなく義とされ、義とされるだけではなく内的な義を持っていることを知るように。それは内なるキリスト、あなた方は内も外も義であることを知るように。そしてこの贖いの蓋とされ、ご自分の血を流され、完全に焼き尽くされたキリストにのみ頼るように、自分の何かに一切頼ることがないように。もし自分の何かを主張するのであれば、必ずそれはあなた方にとって罠となるであろう、必ずそれは覆されるであろう。自分の実績、自分の何か、自分の達成、自分の能力、それに頼るならば必ずそれは罠になるでしょう。あなた方は自分の魂に頼るのではなく、キリストに頼るように、魂の粘着から解かれるように、魂をサラサラと流れるパウダー感覚で魂を自由にしていただくように。ね、遅刻なく、粘着性ではなく、そのためには許すべき人を許し、和解すべき人と和解し、そしてあなた方の魂を奪い取るもの、それらのものから身を避けるように。キリストの愛に勝るものはなく、このキリストの愛によって焼き尽くしていただくように、聖なる炎で焼き尽くしてもらうように、古いものを。主あなたのこの御業は完全であります。第一の律法は砕かれました。第二の律法は箱に入っております。さらに契約の箱に入り、その贖いの蓋としてあなたが私たちを守り、私たちを血潮で覆い、そして私たちのうちにご自身を置き、その義を私たちに生きさせ、私たちは内も外も義とされる日が来るでしょう。ハレルヤ。誠の神のこの出現であります。そのために私たちはこの古い体が贖われる日を待ち望みます。そのためにこの神の幕屋の建造に携わることができるように、私たちは明確に宣言します。主につきます。 めてください。一緒に抱いてください。お主に宣言してください。ご自分の心を全部注ぎ出して、主よ、私たちはあなたのものです。主よ、あなたも私のものであります。主よ、あなた以上に愛するものはありません。主よ、あなたこそ全てであります。主よ、私たちの全てであるように、おお、絶えず主を仰ぎ、主を愛す、そして主を私たちの王として御座にいていただくように。おお、ハレルヤ、あなたとは自由の子、おお、新しくされた祭司、おお、この神の幕屋の建造に預かるもの、おお、明確に宣言するように、私は主につきますと。あなたの御業は平安と安息の中でなされることを感謝します。私たちが力むのではなく、
魂の力を抜くとき、おのずと御霊がキリストの命を私たちのうちに生かしてくださることを感謝します。ハレルヤ。おお、なんという解放、なんという喜び、なんという平安、なんというエンジョイでありましょう。もっと内側を広げてください。神の国で恵みの領域に変えてください。あなたの統治とあなたの命をますます実体化してくださいますように。そして私たちはますます豊かであり、ますます輝き、ますます喜びの民とされるでありましょう。ハレルヤ。それこそあなたの栄光であります。神の国は喜び、平安、安息、これらのものに逆らう立法はありません。私が喜ぶならば立法を全うしているのであります。今やキリストイエスにあるものは決して罪に定められることがない。ハレルヤ。エイメン。主を感謝します。ハレルヤ。イエス。